Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れますと言ってる間に今日の一枚です、今日の一枚は火の息子というカードが出てきました。火の息子ね、すごくね進んでいくエネルギーのある人です。何か情熱とか理想とか目指すものっていうのがしっかり持っていてね、でそちらに向かってどんどん歩いていくんです。なんかね自信がすごくある。でもやっぱりね若さゆえというか、あの実績はないんですよね。実績はないけれども行きたいとかやりたいっていう気持ち、それだけは人一倍強い、そんな火の息子のカードです。今日はねやってみたいっていうその情熱だけを武器にして一歩踏み出してみる、そんな一日にしてもいいかもしれませんね。きっとねその思いというのが一番大切です。やりたいその気持ち、それを一番生かしていく、そんな火の息子のカードです。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。今日の1枚は火の息子でした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。花江トールペイント主催の熊澤ちかさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつものようにちかちゃんと呼ばせていただきますけれども、はい、花江トールペイントって言って、花、
お花の花、
お花の花ね、草冠に科学の科ですね、
はい、
の笑うと書いて花江トールペイント、はい、足や花絵っていうのが、
まあ、やみたいな感じ
感じです、はいはい、を主催してらっしゃるんですけれども、はい、これはトールペイントとして どんなお仕事なさってるんですか？
はい、トールペイントは私は、うん、オランダ 発祥の技法を使ったトールペイントをやってるんですけども、まあ、ただトールペイントっていうよりも、お花が笑うって書くように、花が笑ってるような穏やかな気持ちになってもらえるような絵ということを、モットーに描いています。
今日もね、一つ私もらっちゃったんですよね。すごく素敵な、これはノート、
そうですね、ハート型のノートですね。
ハート型のノートの表紙、すごいしっかりしたノートで、その表紙にまあなんか素敵に絵が描いてくださってあって、
お花もそうなんですけど、中にザクロを入れてるんですね。で、私がやっている活動の中で、そのお花の絵を描くっていう花絵ペイントっていうのもあるんですけど、まあ、それはお教室とか参加活動もしてるんですけど、またそれと並行して、ザクロ描いて、でザクロっていうものの意味は、子宝とか女性性、生命力、子孫繁栄、そういう象徴があるんです、あるの で、でそのパワーの意味のパワーを持って提供して、その方がそういう自分が思うイメージの幸福に向かう行動が自然に取れるようにという願いを込めて書いています。
なるほど、もう潜在意識というか ね、無意識にこう入れ込むわけですよね。
そ,
うです、
その方の潜在意識に働きかけるような絵を描いています。
でこのザクロが描かれているというのがちかちゃんの特徴というか、
そうですね、
あれですよね、独自性というか、
そうですね、もうザクロって言ったら熊沢ちかと思ってもらえるように、
わかりやすい、それでいいですね。ザクロといえばちかちゃん、なるほどね。でなんか本当に私に必要な女性というところでね、
まさなえちゃんにもそうなんですけど、やっぱり女性っていうのはやっぱりいくつになっても女性だから、そういうなんかこう、イメージで持っていただけたらなと思って。
ありがとうございます。きっとものすごく変わります。
いやもう十分素敵ですけど。
いやもう本当に、でも本当嬉しいです。これね、とっても大事にして、
ありがとうございます。
何書こうかなと、
そうです ね、楽しいこといっぱい書いてください。
そうですね、楽しいことをね、いやありがとうございます。もう本当使わせていただくのがとっても楽しみです。
ありがとうございます。
ちかちゃんのね、その活動その他に関しては芦屋花絵で検索したらいいですか？
そうですね、
芦屋は普通に芦屋ですね、芦屋の花の笑う
兵庫県の芦屋の、
芦屋花絵で検索するといろいろちかちゃんの情報が、出てくると思います。他に何か教えたりとかは？
そうですね、西宮と宝塚と、もちろん芦屋と、あと難波で教室活動しています。あとそれと神戸のポートピアホテル、あそこ のキャンドルナッツさんのところで、ジュエリーに私絵描いてるんですけども、
ジュエリーに絵を
描いてこういう風にジュエリーにも
今つけてる、見えないけど今つけてこういう風にとかあーとか言われても
自分の
そうです、ね、
アクセサリーなんかにジュエリーに絵描いてるんですけど、
そうそう、この間もつけてみたね。
それも商品として置かせてもらってて、あと阪急百貨店の方で、今はちょっと違うんですけど、個展とかもさせてもらってます。
そうですか、じゃあまたその、ね、検索されたらもう全部情報は出てくるし、あとはポートピアホテルですね、
そうですね、
ぜひ、ね、お近くの方ぜひ
覗きに来てください。
見てくださいね、そしたらね、今日ちかちゃん そのピンチの物語をね、お聞かせいただくってことなんですけれども、どんなピンチがあったんですか？
一つすごく大きいピンチがあったの、私割と小さい時は思った通りにね、なりたいこととかやりたいこととか結構思った通りにでき
た。
そうなんですよ、でもやっぱり30前ぐらいになってから、なんかやっぱり人生甘くないなというのが分かったんですけど、でもまあ、結婚だったんですけどね、結婚するまでは、私音楽のお仕事してたんですね、歌手だったんですよ。であとピアノの先生したりとかして、もうそれもやっぱ自分がしたかったこと、で、その大学も、もう1個しか受けなくって、もう行きたい大学ここって感じで、
一本狙いで、
そう、全部一本釣りで、
すごいな、全部
なんかだから自分が思ってたこと全部叶ってたから、なんか私はラッキーだわと思ってい たんですけど、でもやっぱり20代で結婚して、でそれでもう結婚したら普通に赤ちゃんができると思ってたんですよ。もうこっからが私のピンチのスタートなんですけど、やっぱ赤ちゃんができないっていうことですね、でやっぱしもう恵まれずにもう悩んで苦しんで、もちろん病院行ったりとかもしたんですけど、できなくって、で 十数年、頑張ったんですけどね。で、まあうん、いろんな問題とか原因が重なって、まあ、夫婦生活にピリオドを打って、そっから、まあ、自分がどうやって生きていくかっていうのを改めて真面目に真剣に考えるようになりました、だからそれが一回落ちたところですね。ピンチでしたね。で、一人で生きていけない人は二人でも生きていけない、すぐに再婚とかというよりもね、一人で生きていけない人は二人でも生きていけないっていうことを思って、どうやって自分が自立していこうかとかいうのをすごく考えて、もう音楽はもう綺麗に清算していたの で、で結婚してすぐに時間があったから始めたのがトールペイント でいつの間にか、まあ、生徒さんお友達からね、教えてって言ってくれて、そこから教室活動がスタートして、でも私はもうトールペイントしか残ってないとか思って、で一生懸命教室活動とかしてたんですね、で、まあ、これも本当に恵まれてたんですけど、教室も広がって、でその個展とかしないかっていうふうにギャラリーのオーナーさんとのお出会いもあって、でさっき言いましたように、阪急百貨店さんの方でも、ご縁いただきまして、個展とかさせてもらって行ってたんです、でやっぱり自分の使命というものを考えた時に、一番自分が苦しんだところっていうのは子供ができなかったっていうところだったんですね。で同じように苦しんでる人はたくさんいるって、で自分のその苦しみ無駄にもしたくないし、でそれを後ろに続く女性に何かさせてもらえないかなと思った時に、結婚してる時に病院行きながら、風水で、ザクロは子宝の象徴だから、それを持ったらいいとかいうのを知ってたんで、で、まあ、教室しながらもう生徒さんなんかも赤ちゃんができないって、やっぱり私がそういう経験持ってたことを知ってるから、ものすごくこう心を開いて話をしてくれるんですね。でもポロポロね、教室終わった後、泣いて、で何かしてあげたいなと思ってやらせてもらったのが、そのザクロの絵を描く。そしたら生徒さん皆さん誤解にしちゃったんですよ、もうしちゃったっていうか、してくれたんです、でそういうのがあったから、自分でやっていこうと思った時に、これをさせてもらおうと思って、自分の使命というものを意識して活動するようになったんです、
すごいなんかね、そのやってらっしゃった、最初趣味でね、始められたことと、その自分の辛かった体験っていうのがこう融合したっていうね、それがすごいですよね。
まあでもそれは私にとったら、これがあったから、なんかこう立てたかなって、自分も立てたかなって思いますね。
そうなんですね。ちかちゃんね、今日ね、大切な一曲っていうのを持ってきていただきますけれどもどういうふうに選んでいただきましたか？
これはね、ただ自然と私の耳に入ってきた時に、涙が出てきたんですよ。で、なんで私こんなに泣くんだろうって、何に私はこんなに感動したんだろうと思って、で歌詞をまた後日ゆっくり見た時に、ああこれ私の気持ちじゃんみたいな感じで感じて、で
それはその時聞いた時は歌詞で、もうなんとかな、意識的にはあんまり分かってなかったってことですか？
単語が少しずつ入ってきたことはあったんですけども、潜在意識に訴えかけたのかな。で、なんかこれ私の応援歌かなみたいな思って、でこれ私のテーマソングだとか単純な私の考えるのはこんなことなんですけど
いやいや、でもそういう曲ってねありますよね。そっか、じゃあちかちゃんの応援歌テーマソングお聞きいただきましょう。今井美樹さんでグッバイイエスタデイ。 FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は花江トールペイント主催の熊澤千佳さんにお越しいただいています。さてね、前半でね、まあ、あのピンチの物語ね、そこからそのちかちゃんのねピンチだった体験を生かしてというか、まあ後に続く女性たちに何かできないかっていうところでね、今の活動につながってるってお話なんですけれども、まあ、その活動とかね、そのピンチからどういうふうに今の方につながっていったっていうようなお話を聞かせていただけますか。
はい、うん、そうですね、結局、うん、あのまあ重複しますけども、うん、同じ悩みを持った人が一人でも減ってくれたらいいなっていうのと、はい、女性が女性である幸せをちゃんと感じてほしいなっていうことと、あとやっぱり家族の幸せのため、その人の家族の幸せのため、うん、そういうことを思って、うん、あの願って祈って、うんうん、ザクロの絵を描いていますね。
祈りが入ってるわけですもんね。
そうですね、うんうん、理想、私の理想でもありましたからね、そういう姿というのは。
やっぱり、ね、女性がこう幸せにしてると家庭もね、うんうん、うまく回るというかね。
そうですね、うんうん、あのやっぱし今あの女性の笑顔って、もう無敵でしょなんていうか無敵でしょう、やっぱり。
そうですよね、うん、
と思いますね。うん、でやっぱり、うん、私が一番嬉しいのは、あの、まあ、結果はね、まあ、結果なんですけども、はい、あの持ってくれた時に、あの一人じゃないっていう気持ちになったとか、なんか、うん、穏やかな気持ちになったとか、あったかい気持ちになったとかってこう受け取った時、ザクロのお守りを受け取った時にそういう風に言ってくれた時っていうのは、なんかすごく嬉しいし、
そうですね、
であの、まあ、結果もね、あのやっぱりあの 持たれた方、ザクロを持たれた方の、やっぱり 85% の方が、赤ちゃんできたとか、妊娠したとか、すごい切符を、ね、届けてくれるので。
85% ってね、すごいですよね。
そうですね、初め私も本当に全然信じられないというか、そういうこと考えてなかったんですね、気持ちで渡していたので、そしたらよく考えたら、85% の人が切符を届けてくれたわとか思って、で今までは、スタートは自分 の、 あの生徒さん、トールペイント教室に来てくださってる生徒さんにお渡ししてたんですけども、少しずつね、口コミで広がってきて、で知人友人、で広がっていってるんですけども、そうやって少しでも私がお手伝いできるんだったらと思って、今はもうブログなんかね書いたりしてオープンにして、
そうですよね、
書かせてもらってるんです。
もうね、なんかその直接の知り合いじゃなくてもね、ご注文が入ったりとかって、
だからやっぱりブログなんかでそういうことアップさせてもらってたら、もう日本各地から
やっぱり悩んでらっしゃる方結構多いんですね。
そうですね、で私もやっぱりただお守りを書く人だけっていうのが嫌なので、オーダーもらったらメールでやり取りしたりとか、お電話させてもらったりするんですね。そしたらなんか喜んでくださるんですよ。で私はやっぱりこう体温を感じた、つながりが欲しいし、
素敵ですね。
でそういうことをしてたら喜んでくださって、ただ一瞬でもその人がそういう穏やかな気持ちにこう感激してくれた気持ち、そういう気持ちになってくれたら、それも私の喜びでもあるなって思って。
なるほどね、なんかその一人じゃないと思えたっておっしゃるのかな、そうか、なるほどって思いましたね。
やっぱりね、孤独なんですよ、私も経験あるんですけどね、誰かで言える話じゃないし、
ね、デリケートな話だし、
そうですね、だから、そういう時に、人事部外の私にでも、そういう気持ちぶつけてくれたら、私はただ聞くことだけしかできないけど、経験があるから分かって、あげれることはできるかなとは思ってます。
確かにね、周りの人にってなかなかちょっとね、
そうですね、
見づらかったりね、
やっぱり経験ない人は、親切と思って言う一言が逆効果だったりすることあるんですよね。
そうですよね、
責任、罪はないんですけどね、
悪気はないんだけど、
そう
そっか、そうだね、なんかあなたに言われてもねみたいなのも、
そうです、ありますよね、
ね、
だからそのザクロを持ったからできるとか、そういうことは私は絶対言わないんですけども、その人が穏やかな気持ちになってくれてね、先ほども言ったように、ザクロっていうのは子宝とか生命力とか、子孫繁栄、女性っていう象徴のザクロですから、意味を持ちますから、その力の意味をね、最大限に発揮して、その方がその人 の、 潜在意識に働きかけることによってね、その本人が自分の幸運のね、幸せのために活動、行動が自然とねできたらいいなと思って、祈りながら書いてます。
やっぱりそのシンボルとかってね、その本当に昔からね、ザクロって多分西洋でもそうだと思うんですけど、意味ありますよね。
そうですね。
それでシンボルであるということは、
そう、形からもそうですし、またザクロのね栄養素もね、やっぱ女性のホルモンに働きかけるものがあるから、
そうなんですね。ですね、
ザクロジュースとかってあるでしょ。
あ、あります、あれ女性ホルモンに、
そうなんです、そうなんですよ、
なんかこうすごい、なんていうの、実というか種なんかいっぱいあるから、
そう
その繁栄っていうイメージなのかなと思って、
色もね、その、
赤い感じ、
血液の
血の色で、
だからそれで象徴もしてるし、でやっぱり中にいっぱいこう種があるから、それが赤ちゃんにつながる、
そのイメージかなと思って、やっぱり栄養素的にもなんですね。
だからザクロジュースなんか の、この効能とか読んでたら、ドンピシャのこと書いて
ある。本当、そうなん
だ。そう、だからその年齢上の人には、更年期にな
るほど、
いいよみたいなことも書いてありますし、専門用語はちょっと私ちょっと あえて言いません。うん、責任持てないから。
あ、そうだよね、うん、そうね、見てもらったら書いてあるっていうところで。そうですよね、うんうん、でもやっぱりそのなんか何らかやっぱり意味があって、もう昔古来から
そうですね、
あのシンボルになってるっていうものを、うん、であるっていう安心感とかね、 それを持つとか身につける、
あの岸母神のね意味からも、ザクロっていうのはね象徴されてますからね。
そうですね、はい、女性性のね、うん、なるほど、うん、ね、なかなかそのトーンペイントでザクロを、うん、まあ、ザクロといえばチカちゃんか、ね、さっき言って見えたけど、ね、そういうなんかな特徴的にっていうのは、うん、あまりねちょっと私はお目にかかったことがないから。
そうですね、うん、まあ自分がザクロ、あの絵をやってたからね描けたっていうのと、もういろんなだから点が線になったんですよね。
なんかそんな感じですよね、
うん、自分のために描いてた、うん、ザクロ、うん、子宝に、うんうん、ザクロ女性の意味が、うんうんうん、そういうのでね、
そうですね、うん、でこれでまたほら今のところ 85% っていうので、うん、なんていうのかな、この集合的無意識と言ったらいいのでしょうか、はいはい、それがねなんか良いらしいみたいな、
そうですね、
なんていうのかな、もう本当に根拠のない信頼感みたいなね、ところがどんどん重なってきたら、
そうですよ、それこそ本当に、あの潜在意識通り過ぎて、うんうん、その奥の奥にあるところに、そうそう、うん、振動を与えて、
ねえねえって同時にねってでも本当にそうですよね、うん、もうお守りっていうものっていうのはそういうことなんでしょうけれど、
う
ん、
そうですよね、
そこにプラスそのちかちゃんのその今までの辛い体験であるとか、うんうん、まあ、手書きであることもすごく、うんうん、すごいパワフルだと思うんですよね、
うんうん、そうです
ね、一人じゃないと思えることとか、うんうん、もう全部そのね、あの今授からなくて悩んでらっしゃる方っていうのに、うん、あのそれこそ無意識の部分、潜在意識の部分っていうところを、うんうん、なんだろう、こう信頼で包むっていうかね、なんか大丈夫な気がするっていうところから、
信じるものは救われるじゃないですけども、うん、もう最後は神なのにみたいな感じで、うんうん、あの、うん、気休めに持ったら結果が出ましたって言ってくださる方もいらっしゃいますしね、
うんうんうん、そうですよね、で
私が書いてる花絵というもの自体も穏やかな気持ちに幸せになってくださいっていうメッセージの、あの絵なので、まあ、それもやっぱし合致した結果かなと思ってます。
やっぱりね、絵っていうところ手書きですし、うん、思いがこもるからね、祈りとか思いとか、
そうですね、
うん、それを持つっていうことでね、うん、すごいなんかみんながどんどんね、ちかちゃんのそれを持つことでより幸せに、うん、自分に一番いい、ね、
うん、自分の、ね、そう、理想とする、ね、幸せの形を、ね、うん、引き寄せてもらえたらいいですね。
なるほどね、ちかちゃんね、今ね、はい、あのピンチで悩んでらっしゃる方、うん、聞いてらっしゃると思うんですけれども、うん、何か言葉をプレゼントするとしたらどうですか。
ね、うん、私そう振り返って思ったのが、うんうん、もう仕方ない時は仕方ないんですよね、
うんうんうん、
でもうその時はもうどんどん泣いて、もうどんどん怒って、
はい、
でそれに飽きたら立ち上がって歩き出してくださいって、過去は変えられないけど、過去の意味合いを変えることはできるから、
うんうんうん、
なんかそういう言葉を
う
ん、お届けしたいです ね
事実っていうか、まあね、起こったことを変えるわけにはいかないけど、うん、意味合いね、
うん、
確かにね、うん、そっか、どんどん泣いて、
うん、どんどん怒って、うん、っもう飽きるまでしてください。
そう、うん、
感情はやっぱりね、うんうん、大切にしてあげた方がいいと思うので。
そうですよね、
その時は辛いですけどね、
うんうんうん、そうなんですよね、うん、でもそれを支え込んでるって人もいらっしゃるでしょうしね、
うん
うん
うん、
なるほどね今日のゲストは、花絵トールペイント主催の熊澤千佳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日は熊澤千佳さんにお話をしていただきました。やっぱりね、ピンチの最中ってね、そんなにすぐにポジティブシンキングとかね、そういう風に切り替えるっていうのは、まあ、正直言って無理っていう時はもちろんありますよね。誰でもみんなそのピンチの最中っていうのはある一定期間は味わうわけなんですよね。でその時に仕方ない時は仕方ないと、そしてどんどん泣いて、どんどん怒って、 うん、それもすごかったけど、それに飽きたらって飽きたら動こうねってちかさんはおっしゃってました。うん、泣いたり怒ったりっていうことは悪いことじゃないですよね。その感情はどんどん出して、出しまくって、もう出し切ったらきっと飽きるんでしょうね。で、飽きたら動く、すごく力強いお言葉をいただいたなと思います。この番組はきらめくカードアカデミーの泉早苗がお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
そう、胸にいっぱい、宝いっぱい飛び出そう。